放送は出版プロデューサー西浦浩二が送る本でベストセラーを目指す人のための番組です。
どうも、家にいる時に大雨が降ってくるとテンションがめっちゃ上がる出版プロデューサー西浦です。
どうも、ここ最近1ヶ月初めて行ったジムの効果がお盆で全く無になった振り先許可おるアルラです。
お願いします。
お願いします。テンション上がるんですか？
雨降ったらテンション上がりません。家にいる時
その上がんないですよ。わあ、雨降ってるし洗濯もできへんわってなって。
ああ、そうなんですけど、はい、こんなに激しい雨が降ってるのに、うん、世の中には外に出なきゃいけない人がいるにもかかわらず、自分は家でこうぬくぬくと濡れる心配もなくして過ごせていいんだと思うと、これ
あれですね、なんか城の王様とかなったらあんまり良くない暴君のタイプの考え方ですね。
暴君ってかもう引きこもり系の王様ですよね。出る気ないもんね。
大変やな。俺はだいぶ楽やけどな。最高や。もっと降れや。
雨、傘持ってる時って雨降って嬉しいですもんね。
あ、まあちょっとね、それはわかります、
うん、あの感じ。
はいはい。
で、アルバさん何ですか、ジムにそもそも何回行ったんですか？
ジムは週に2回行ってるんで。
え、めっちゃ行ってるよ。
8回以上行ってるんですよ。
おお。
で2キロ痩せたんです。
うん。
でお盆
実家帰って、
夜ラーメンとか暴飲暴食が過ぎて、うん、帰ってきて測ったら戻ってた。なんならちょっとプラスになってたっていう。
飲み会が多かったんでしょ？
あ、飲み会は多かったですね。飲みの後のラーメンがねちょっと多かったな。
飲んでまたラーメン食いに行くパワーがあるのがすごいですね。
え、美味しくないですか？
美味しいですけど、もう僕あんま行かないですね。行けないですね。
え、じゃあ締めは何にされるんですか？
締めないですね。
てかあんまり飲まないんじゃなかったでしたっけ？
週3回って決めてます。
あ、飲むのは、
うん、
寿司も行かないんですか？
お寿司？
はい。
どういうこと？
なんかその若手のうちは、うん、飲んだら締めはラーメン、
うんうん、
でおっさんになってくると、うん、寿司になるらしいんですよ。
飲んで寿司行きますか？
いや、行くみたいですよ。
あ、そうなの？
そうそうそうそうそうそう。
もうそんな、なんか声もでかなってて大将からしたら迷惑じゃないのかな。
いや、でもそういういた、まあ
蕎麦って印象あるけど。
あ、蕎麦もね、まあありますね、うん、確かに。いや、でもあれですよ、美味しいっちゃ美味しいですよ。
お腹
いっぱいですけどね。
うんうん、うん。
だからなんで言ってるか分かんないです。
で、太っていくと。
うん、そうそうそうそう。多分あれじゃないですか。お姉ちゃんはべらかしたいとかなんじゃないですか。
ああ
。俺、こんなええとこ行ってるで、みたいな。
あ、じゃあもうそもそも飲みからお姉ちゃん同伴ですね、それ。
かもしれないですね。
ね。だってお寿司屋さんにお姉ちゃんいないですもんね。うんうんう
ん、まあ、基本的に。そうですもう朝撮ってるっていうところが出てるでしょうね、今ね。
午前中撮ってるのにこんな話しますからね。もう早く本題行きましょう。
そうですね。
はい。
はい、ということで、じゃあ、
タイトルコール。タイトルコールお願いします。
コージーシューラの、しゃべりしゃべりしゃべり、裏表、裏表。
はい、
はい、ですね、まあ、前回まで、三幕出版の岸田さんにお越しいただいて、はい、スピリチュアルの、まあ、世界というか、うん、出版っていうのをちょっとある程度教えてもらったんですけど、
はいはいはい、
まあ、今回そのもうちょっといろんな、まあ、スピリチュアルの話、うん、振り返ってみて、うんうん、あ、これどういうことどうなんだろうなっていうふうなところがあったので、
う
ん
う
ん、ちょっと西田さんの方で分かるのがあれば、うん、ちょっと教えてもらいたいなと思ってます。
じゃあ今回はスピリチュアル歩行みたいな、歩行みたいな本ですね。
はい、
はいはいはい、行きましょう。
で、確か岸田さんがもともとお笑いが好きでみたいな感じをおっしゃってて、はい、そのスピリチュアル、
うん、そうですね、なんせスピーターさんですからね。
スピリチュアルの、うん、世界をなんかオブラートって言ってたっけな、なんかその、うん、まあ笑いで包むことでどうなるかなみたいなことって、
そうそう、なんかちょっと せっかく面白い内容なのに、表紙とかタイトルとかでこう、損してるみたいな話でしたよね。
そうですね。なんか、ただキラキラ、そうそう、させるだけって、ってなったんで、なんかそういう、まあ、その笑いとスピリチュアルみたいな感じだったと思うんですけど、他に、なんかこう、そういうオブラと、わかんないですけど、なんかそのジャンルとして、コラボみたいな感じって、なんかできるのかなと思うんですけど。
なるほどね。
なんかそういうの、実際にあったりするんですかね。
まあ、ありますね。多分あると思うんです。なんかそのジャンルの境界って曖昧なんで、
はいはい、
そのちょっと非常に難しいんですけど、定義するのって。なんか多分、お金はよくコラボされがちな気がしますね。お金に関すること。スピリチュアル、なんだろう、マニー、なんとかみたいな。
マニーなんとか、
あ、そう。マネー、マネー
を。
例えばお金、なんかね、お金が、入ってこないのは、自分に入ってこないのは、なんかそのお金が悪だと思ってるからだみたいな。
おー、なんかもう怖い世界ですね。
そうそうそう。お金をたくさん持ってるのは、悪い人だっていう思い込みがあるから、うん、
はいはい。
だからそのお金入ってこないよね、みたいな。だからその思い込みを外して、お金はいいもんだと。
うん、
価値を発揮したから入ってくるんだよ、みたいな風に意識を持ちましょうとか。自分はそれにふさわしい価値があるよって考えようみたいなのが、まあ、あれとかスピリチュアルというのであれば、
はあ、
自己啓発なのかなって気もするんですけどね、はいはいはい、ジャンル的には。なんかそういうお金と心みたいなのをコラボしてる、のはあるかな。お金っていうとね、普通、貯金の話とか、
はいはい、
投資とかっていうのが順当な、
ね、
流れなんだけど、あえてそういう。
まあ、その、いいもんか悪いもんかみたいなのを言うと。
そうそうそうそう。ちょっと精神世界にお金との関連性を見出すみたいなコラボは、あるっちゃありますね。
まあ、やっぱり、あれですかね、その、スピリチュアルって、人間の結局、なんか、もう欲望に結びつけるのが多いとかなんですかね。
まあ、スピリチュアルに限らずですけどね、なんか本って、欲求とかニーズを叶えるためのもんだから、そこはどうしても結びつけがちというか、
はいはい、
それをどのように結びつけようかしらっていうやり方の部分がスピリチュアルなのかな。スピリチュアルそのものではないですよね。
ああ、そういうことですね。
うん、スピリチュアルそのものを求めた本じゃなくて、
スピリチュアルそのものって何やねんってなってきますけど、なんかもうちょっと
精神世界ってやつですからね。
ああ、
神との対話とかでしょ、まさに。
なんかそのスピリチュアルの世界をもうちょっとこう他のコラボも見てですね、浮き彫りにさせていただきたいなと思いますけど、
あと何できるかっていうと、まあ恋愛関係とか、
はいはい、
まあなんかこうどんどん彼氏ができるようになるスピリチュアルトレーニングとか、あるでしょうね。
スピリチュアルで彼氏ができるようにするんですね。
そうそうそうそう。
なんか今ちょっと変なスイッチ入りそうですね。
押してほしいな、そのスピッチ。スピッチ、スピッチ出た。
スピッチ。
もうスピリチュアルとスイッチが今。
好きだな
ぁ。スピッチやばいな
ぁ。西野さん好きですね。あなたのスピッチオンっていうやつ。
そうですね、あなたのスピッチをオン。まあ、あと成功とスピリチュアルを関連付けたがるのは多いですね。
はいはい、
それこそもうベストセラーの、成功する人はなぜ神社へ行くのか。
あ、なんかそういうタイトル見たことありますね。
うん。あれはもうスピリチュアルとまさに成功を、まあ、神社っていう媒介でつなげてる本ですよね。
はい、なんかそれってどういう内容とか読んだことあるんですか？
あります、あります。
どういう感じの書いてるんですか？
どういう感じだったかな。なんかね、
はい、
神社ってで、まあ、神様がいてるとこなんだけど、神様って結局いろんな人のなんか思いとか願いが確か神様そのものですよみたいな考え方なんですよ。
へー、
うん、だから
スピッチの世界では
そうそうそうそう。だからそのじゃあ日本という国を守りたいっていう意思がある人たちが集まる神社は、あの五穀国を守る御利益がある神社になっていくし、
はいはいはい、
あの東照大権現でしたっけ、徳川家康って神社で祀られて神様になったけど、
はい
は
い、
あれは要は徳川家の氏神みたいなもんなんで、
うん、
徳川の人たちが守ってほしいとか、うん、長く安泰でいたい、天下太平でいたいっていう欲求をこう投げることで 変えてくれるかも。
やっぱりめっちゃ詳しいですね。
いや、研究のために呼んではいるんでね。はいはいはい、で、それを、それ願いを叶え、みんなの願いを叶えるのが、うん、まあ、神社というものの機能なので、
はいはい、
確か。だから神社に、成功する人は神社に行って、そこで、その神社に投げられてるいろんな願いを持って帰ってくるんだと。
うん、はいはい。
うん、確か。で、例えばそれが商売繁盛の神様だったら、みんな商売繁盛という願いを持っている人たちが集まっているコミュニティなわけですよ。
はい、
願いの、
はい。
それを行ったらどうしても受け取ってしまうから、
うん、
それをなんかどっかで叶えてあげるんですよ、その人が。誰かの願いを。
はいはいはい、はい。
そしたら、こう、コミュニティに貢献してくれてるってことになるから、その人の願いも叶えられるみたいな。
回りくどいなぁ。なるほど。
そうそう。なんか確かそんな話だったと思うんですよ。
そうなんですね。
そう。例えば成功とか、
はいはい、
願い叶えるっていうのは、その神様の世界とかでは、こういうシステムになってますっていう、結構多いんですよ、そういうなんか。神様の世界ではとかね、宇宙ではこういうシステムなんだみたいなのを解説することは結構多い。スピリチュアルは。
精神世界というかもう、
うん。
宇宙の法則みたいな。
そうそうそう、そういうことを言うんですよ。
もうどっぷり使っていけば使っていくほど、ちょっとなんかね、あれですけど。
あれって。
まあちょっとこれ以上あれなんですけれど。
そう。で、だからその、はい、岸田さんともね、これ、その本編で放送したかどうかちょっと覚えてないんですけど、打ち合わせの時だけ言ったのかもしれないんだけど、
はい、
スピリチュアルって結局、読者の現状維持を肯定する目的、
うん、なんかちょっとおっしゃってましたね、
っていう本なんじゃないかっていうふうにおっしゃっていて、ああなるほどなと。そのゼロの人が1とか10になっていくっていう、
うん、
ゼロを1にする行為っていうのはおそらく自己啓発で、マイナスの人をとりあえずゼロにしてあげるっていうのがスピリチュアルの仕事なんじゃないかなとおっしゃって、
はい、
まあまあなんか確かそれ分かると。で、すごい今こう自己否定してるような辛い状況にある人に、確かになんかそんな成功を目指せてとか言ったって、
うんうんうん、
どうせ自分なんてってなるから、確かに現状維持を肯定してあげる。
だからメインのターゲットか分かんないですけど、うんうん、まあ多く支持されてるのがちょっと高齢の女性っておっしゃってた。
そうですね。
はかなり印象的でしたね。何を抱えてるんや、そこの世代はと。
なんか抱えてるでしょうね。子供いるいないのさとか、その仕事してる私してない私とか。
あ、まあ確かにいろんなこう、生活苦かわかんないですけど、まあその差の極地がもうそこに全部来てるんですかね。
なんかいろんな比較をしやすい環境であると思うんですよ。
はいはい、はい。
男の人ともそもそも比較するだろうし。
はい。
それでなんか自己否定に走ること多いのかもしれないですね。で、その、
うん、
要はそれって、コンプレックスと言える気がしていて。
はいはい。
コンプレックス産業だと思うんですよ。
ほう。
ダイエットって僕コンプレックス産業だと思ってて。
太ってる私が。
そう、嫌だから。
はいはい。
太ってたらダメだろ、恥ずかしいだろ、だから痩せようぜっていう気持ちを、
はいはい、
まあ、ついていくビジネスじゃないですか。
うんうんうん、
そういう綺麗な私になろうとか。
はい、
だから美容とか僕ダイエットとかで健康も、まあ、そのマイナスを指摘して、
うんうん、
それは嫌だって呼ぶ人間の感情で商売をしていくジャンルなんですよね。コンプレックス
商売。あ、健康も。
うん、
へぇ、
うん、だって不健康って怖いっしょみたいな。
うわ、もう最悪や。
最悪ですね。
今の環境音取れてるか分かんないですけど、携帯をね、ブースに持ち込んだら、それが今話してる途中だったのに、ブーって。はい、終了
最悪でした ね。
メールかなんか来たんでしょうけれども。
うん。いや、ちょっと次回のゲストの方にメッセージ送っててね。
ああ、そうなんですね。
はい。大丈夫ですよって。まあ、詳しくはイベント終わったら連絡しますよっていうお話でしたね。はいはい、すいません、もう公開しちゃいました。次回ゲストが決まりましたよっていう。
ああ、ありがとうございます。
はい。でね、
はい、
なので、だから僕は思うのは、コンプレックス産業と相性いいだろうなと思います。
コンプレックスって他何があるんですか？まあ、そこら辺を広げても仕方なかったらいいんですけど。
いや、でも例えば、さっき言った、ダイエットはコンプレックスだと思うし、
はい。
なんか、モテたいっていう気持ちはそもそもコンプレックスなんですよね。
さ
っき言った恋愛を表に僕つなげたんです
けど、まあ、お金がないからお金欲しいコンプレックスもあるし、
そうそうそうそうそうそう、何かが不足している、自分は嫌われている、足りてないというようなコンプレックス、
はいはい、
だからファッションとかも本当にそれが好きで追い求めているファッションの人と、ダサいって言われたくないからっていうファッションの人と、
はい、
あとはそのまあモテのファッションとかっていろいろあると思うんですよ。細分化していくと、その中のそのなんか好きでどうこうじゃなくて、なんかこういう格好しないと私はダメだみたいな、
はいはい、
コンプレックス系のファッションだったらかもしれないですね。
うーん、
女性でスカート履けない人とかいるんですよ。
あ、そうなんですね。
うん、女らしいイメージの服でしょ、
スカートって。
それに対するコンプの形なんてみたいな。似合うわけない。足太いしとか。
あ、そういうのに、いや、それでも、うん、出していったら、まあ、神様見てるからこういう仕組みで、あなたは救われるみたいな感じなの。うん、
いや、多分だからどっちかっていうと、あなたがダサいのは、はい、自分でダサいと思ってるからだみたいな。
あー。なんか奥が深いというか、なんかやっぱり、ちょっと僕は勉強不足なのか分かんないですけど、よく分かんないですね。なんか知れば知るほどよく分かんない。まあでも、なんでもコラボはできそうな感じな雰囲気がありますね。そう言われると。
うん。だからスピリチュアルは確かに、そもそも人間ってスピリチュアルな部分を、に惹かれる生き物ではあると思ってて、
はいはい。
機動戦士ガンダムだってスピリチュアルの部分あるし。
あんた前から言ってますよね。
そう。ウルトラマンだってスピリチュアルですから。
はい。はい、え？
宇宙人と怪人の戦いですよ。めちゃめちゃ宇宙とかスピリチュアルでしょ。
いや、ちょっと
いや、未知なるものですよ。
スピリチュアルの定義違うのかな。
いや、だから、スピリチュアルって、
はいはい、
世の中が、好景気と不景気の時に出方が違うって言われてて、
はい、
心霊現象とか。
めっちゃ詳しいですね。
研究はしてるのよ。
はいはいはい。
心霊現象とか、はい、ユーマとか UFO みたいな、ちょっと怖い系みたいなのが。
ちょっとだけいいですか、うん、じゃその先のその売れ行きの話とかしたかった。
もう時間ないから。
あ、いいんですか。ああ、わかりました。これはじゃあ、あとでもうスピリチュアルをただただ掘っていく。
今はもうそれにしようと思って、はい、時間がない。
西浦更新のスピリチュアル講座。
そうそうそう。
はい。あ、失礼しました。はい。え、何でしたっけ、不景気と、景気が良かったらまた違う。
そうそう。だから、スピリチュアルって、その不景気と好景気で、出方が違って、
はい、
そう、ヒロイックな、神様的なものとして出てくるのがウルトラマンの時だったりするし、心霊現象とか出てくるのが私が不景気とかっていう分析があったりするんですよ。
へぇ、
最近、不景気系があんま見ないくなりましたけど、なんかユーマだったり、宇宙人は、なんかどこそこにいた、みたいなとか。ネッシーとかあったじゃないですか。
ってことは、うん、科学的なもの以外は全部スピリチュアルで OK ってことですか、う
んうん、広くは OK ですよね。
はあ、
精神世界なんで。
はあ、じゃあその間とか空気読むとかあるじゃないですか、うんうんうんうん、そういうのもスピリチュアルの世界にまあなんとか盛り込むことはできるっていう。
まあ、ださっきのファッションをそこに持っていけたように。
はあ。
まあとか空気もスピリチュアルなまあとか空気として使うことはできるでしょうし。
それって売れるのがまあ目的か分かんないですけど、そこまで来ると、うん。スピリチュアルの研究をしてる人とかって言うんですか、じゃあ。新しいスピリチュアルの世界みたいな。
まあいっぱいあるでしょうね。変な方向で言うと宗教家みたいになるで
しょ
う
し。ああ。うん、スピリチュアル、マジでよくわからんな。
まあ、ちゅうわけで、スピリチュアルよくわかんないっていう。
さあ、こんな結果になっちゃいまして、申し訳ないですけど。
いやいやいや。はい、
ちょっとまあ、前回までスピリチュアルの世界聞いて、ちょっともうちょっと聞きたいなって思った方のための、
はい、
まあ、今日の、
そうですね、
はい、補修ということで。
はい。
はい。今日どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
当番組では、あなたからのご意見ご感想をお待ちしております。
はい、詳しくは出版タイムズの Facebook ページでコメントメッセージをお待ちしております。
ありがとうございました。